栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も報徳会宇都宮病院医師科渡辺和代先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
報徳会宇都宮病院医師科の渡辺です。よろしくお願いいたします。
今週は口腔機能についてのお話です。口腔というとこの口の中のことなんでしょうかね。この口腔の機能にはどんな役割があるのでしょうか。
はい、皆様あまり口腔の機能ということに着目をするということは日常ないと思いますけれども、実はそのお口の果たす役割というのはとても重要なものがあります。まずはこんなふうにお話しできているのも、口がきちんと動く、唇が閉まる、舌がベロですね、きちんと動いてくれるということでお話ができています。それからお食事をするときですね、食べ物がお口に入ったときに噛む、それから噛んだものを舌が歯の上に乗せるの繰り返しで、食べ物を塊にして飲めるまで作るというのも口腔の大きな機能になります。
はい、そういったことを我々はもうごく自然に当たり前のようにしているわけなんですが、この機能がどこかおかしくなるとトラブルがあるわけですね。その口腔の機能が低下するとどうなってしまうんでしょうか。
はい、そうですね、一番やはり困るのはきちんと食べられない、それからきちんと飲めなくなるということが一番その生命に関わってくることだと思います。それからきちんとお話ができなくなると、コミュニケーションができなくなるので、社会との関わりが少なくなっていくというようなことも一つ低下した結果で考えられます。
検査などをすることによって、どんなことがわかるんでしょうか。
はい、そうですね、口腔の機能の検査というのはある程度規格でもう随分体系づけられたものがあります。でそれはどんな検査をするかといいますと、パタカラという4つの言葉、もう結構皆さんのパタカラという言葉も随分ポピュラーになってきているんですけれども、それが1秒間に何回くらい言えるかという検査をします。これ意外と何だろうその検査と思うかもしれないんですけれども、実はパッパッパが言えるということは唇が閉じられるということになりますね。でタタタ、タヌキのタですねが言えるということは、舌のちょっと前3分の1くらいがちゃんと上あごにつくということなんですね。でカカカが言えるということは、カっていうのは舌の奥が上あごにきちんとつく、でそれができないと食べ物はダラダラと流れ込んでしまうので、カというのも大切な言葉になります。それともう皆さん想像できると思いますけれども、ラというのは舌の先の方ですね、ラララララというので、ラが上手に言えないと食べ物を送り込むことがしにくくなるというようなことを口腔機能の検査でするんですけれど、それだけではなく舌の汚れ具合もきちんとスコアを取ります。それはなぜかと言いますと、舌は動かなくなると川の中の死んでしまった魚のように、魚は泳いでると汚れないですけれど、死んでしまうとすごく汚れがつきますね。それと同じように舌が動きにくくなると汚れやすくなります。それに唾液がきちんと出なくなると舌はまた乾いて汚れやすくなります。そんなことで舌の汚れ具合も見るというようなきちんと検査スコアがあります。もう一つ唾液の量ですね、それを測っていたりとかをします。そんなことが口腔機能検査の中に含まれております。
パタカラ、
そうですね、
これを早口言葉のように言えるかどうか、
1秒間でパパパパパパパパパタタタタタタタタタというのが何回言えるかというのをスコアとして取っていきますね。
はい、
で、これはトレーニングを日常することで随分変わります。他の体の部分と同じように使わなければやはり術もだんだん衰えてきますので、
年齢とともにやはりその喋り方もどんどんどんどん甘くなってきたりゆっくりになったり、アナウンサーの仕事をしているとこう会社のような喋り方は要求されるんですが、ちょっと休んでいると甘くなりますね。
はい、ああいう感じ。おっしゃる通りです。はい、小走りができなくなるのと同じように、うん、やはりお口の機能もこうトレーニングによって衰えることを少しだけ防いでいくことができますね。
はい、これはぜひラジオの向こうの皆さんもやっていただきたいんですね。はい。はい、口腔機能低下、日常での発見方法などありましたら教えていただけますか。
はい、そうですね、これも実はあるんです。日常の中でこんな会話の中で、今までは例えばパンが食べたいよって、そうだねっていう会話が、そのパンがはんっていうふうにきちんと言えなくなっていたり、それからラリルレロが発音しにくくなっていたりした時に、会話の中で親っていうふうに発見してあげることができます。あと滑舌が悪くなってくると、唾液が少なくなってるかもっていうふうに思ってあげたり、逆にですね、飲み込みが上手にできなくなると、唾液が自然に飲めない結果、あ、なんだかよだれが最近出てるねみたいなふうに、日常の中で口腔機能をちょっとこう気遣ってあげると見つけられるっていうことがすごくあると思います。
もしかしたら自分じゃ気づかない部分はご家族周りの方にちょっとね指摘してもらえるといいですよね。
はい、
はい、口腔機能が低下しないように我々ができることは何かありますか。
はい、まずですね、口腔機能ってお口だけではなく、人間の体ってやはり全部が連動しておりますので、健やかにきちんと運動をして健やかな食生活を送るというの、健康というのがまず一番大切かもしれません。それからなるべく明るく暮らしていくっていう心持ちもとても大切です。唾液も出ますし、明るく人と関わる時間をたくさん増やすと、お話しする機会もすごく増えますので、それも大切です。それから局所的にですね、ちょっとその局所的なトレーニングとしましては、先ほどお話ししましたパタカラ体操というのもありますし、口の中だけではなくて首も回す、首も動かすというのがとても大切になってきたりします。今検索していただくと、その口腔機能体操ですとか嚥下機能体操ですとか、もうたくさんの情報が出ていますので、もう見ていただきながら、朝歯を磨く前にとか、その習慣づけをしていただくと嬉しいかなと思いますね。
今週も報徳会宇都宮病院歯科渡辺和代先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。